Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して49曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで4月に入りまして、もうそろそろ後半、ゴールデンウィークの足音が聞こえてこようかという季節でございますね。年度も変わってちょっと職場にも慣れ始めた、そんな時期でございますでしょうか。今日お迎えしているゲストはこの方です。
ミモギーです。
ミモギー、best variety of the music of tomorrow. Ooh. 改めまして、本日のゲスト、みもぎさんです。
はい、
こんにちは。番組では初めましてでございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。珍しいパターンですね。普通はこうスタジオに遊びに来てもらって初めましてっていうパターンなんですけど、はい、
ね、
実は今までにもうすでに、はい、ライブ会場ですとか、はい、 その他で、はい、交流があるアーティストさんで初めて番組に来ていただくという形なので、なかなか珍しい。普通は、ね、ライブ会場とかでお声かけをして、
あ、そうなんですね、
そのままいきなり番組にダーンと来ていただくっていうパターンが多いんですけども、はい、今回なかなか珍しいパターンでお呼びをさせていただきました。みもぎーさん、はい、MIMOGY でございますね。
はい、そうですね、
はい、お届けをしてまいろうと思います。ご出身が
北海道札幌市ですね。
札幌市、
はい、
札幌市が育んだみもぎーさんの歌声を今日はしっかり聞いていただきたいと思いますけれども、はい、普段やってる感じでちょっと自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ブラックミュージック×ポップスをモットーにですね、うん、大人社会の、まあ、思いであるとか、うん、日常のかけらをこう音と、うん、歌で表現するシンガーソングライターということでやらせていただいております。
おー、そのブラックミュージックがもともと好きでっていう感じなんですか。
そうですね、はい、
アーティストでいうとどんな感じ。
一番音楽に興味を持ったきっかけが、うん、はい、ローリンヒルさんで、
おー、
はいはい、私中学生の時プチ反抗期だったんですけど、はい、ラジオをガンガンかけてる時に、うん、たまたま流れてきたその Can't Take My Eyes Off of You っていう、ちょっと有名なのかな、
有名ですね、
ま、ある曲があるんですけど、はい、それをローリンヒルが歌っているのを聞いて、うん、何このリズムみたいに思って、
カバーでですね。
そうです、カバーです。はい、でそこからだんだんいろんなアーティストさんを広げて聞くようになって、うん、まあ、アリシア・キーズとか、まあ、チャカ・カーンとかは、はい、そうですね、洋楽の方が聞くのは多いんですけど、はい、まあ、ただなんか日本の J-POP も聞く人は結構聞いているので、そのポップスの要素も自分としては好きだなと思っているので、まあ、日本語の歌詞とかもよく書いたりはしてます。
じゃあそのブラックミュージック と、はい、まあ、J-POP の要素も取り入れつつ、
ね、はい、
キャッチフレーズからの大人ポップソウルシンガー。
そうですね、はい、
ね、
は
い、なんか大人っていうのそこに入れたのは何かあったんですか。
まあ、見た目がもともとなんだろう、うん、大人っぽいねって言われてたのもあるし、
あ、
まあそうですね、まあ、20代なんですけど、はい、結構その普段生活している環境が大人に囲まれている環境なので、社会人 その男性の方とかとよく接することが多いので、まあそういった身近なものをテーマにしてたりとか、 まあ、自分自身もうちょっと大人になれればいいのになっていう憧れもありつつ、まあ、どんどん年を重ねるごとにこう大人にはなっていくじゃないですか、見た目は。
まあ、そうですね、ちょっとずつ、
はいはい、なのでそこのバランス感覚を取りつつですね、
うん、
まあ、大人っていうのは一つ自分の中のテーマではあるので。
なるほど、
はい、そこをちょっと入れてみました。
なるほど。じゃあそうやって大人に、はい、自分が一歩近づきたいという思いもありつつの、
はい、そうですね、
私が大人なのよっていう感じもありつつの
そうですね、そこはちょっと難しい部分あるんですけどね、
うん、
はい、
なるほど。みもぎさんも今日はゲストに迎えをしております。音楽自体を始められたの、はい、っていうのはいつ頃になるんですか？
楽器を始めたのは3歳、うんうん、で、はい、ピアノ、
ピアノをその時に、
そうですね、
はいはい
はい、で歌を始めたのは21とかぐらいですね。
それまでは歌ってあんまり興味なかったんですか？は
い、まあ、好きだったんですけど、まあ、自分でそのいろんなカバー曲をたくさん歌うような感じで、はい、オリジナルを書くってよりは、まあ、ボーカリスト、シンガーだったんですけど、曲を自分である時すごい書きたくなって、うん、で書き始めたら結構やっぱ楽しくなっちゃって。
じゃあ歌にも自信があったけどちょっと曲が書けたらこれ最高ちゃうんかなみたいな
自信持ちたいですね
あれ実際はどうなんですか？いまいち自信はないんですか？
いや、自信は持てるように日々頑張ってる最中、
努力をしている最中ですね。
はい、そうですね。
じゃあ21歳からその曲を書き始めた、
そうですね、
っていう、はい、それきっかけは何かあったんですか？
きっかけは、うん、なんだろう、なんか降ってきたんですよね、音と、うん、なんだろう、言葉が、
え、なんかいい曲が思い浮かんだってこと？
そうです、そうです、ピアノ弾いてて、
はい、
でクラシックをもともとやってたんですけど、クラシックって、いやバッハとか、
はいはいはい、
ショパンとか、
ショパン、はいはい、知ってます、知ってます、はい、超有名、
はいはい、私はドビュッシーが好きなんですけど、
はいはい、
まあ、でもその形がこうある程度決まっ、ある程度というか決まったものじゃないですか、クラシックって、うん、でその決まった中でこう表現するっていうものだと思うんですけど、はい、なんか自分で作ると自分のそのオリジナリティがどんどんどんどん要素として曲に入れられるじゃないですか、うん、でその降ってきた時に、ああもうなんか枠組みから外れたいみたいにちょっと多分思ってたんだと思うんですけど、
なんかその中で育ってきて、
はい、
でもいざ自分で、はい、もう自分が一番の発信の元になって、
はい、
まあ、そこからカバーされるかもしれないですけど、
はい、
そういう一番の発信源になるっていうのは結構勇気がいるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、
ずっとやってきたっていうと、
はい、まあ、でも音楽作る時のその苦しさよりも、うん、できた時の嬉しさとか、伝える時の楽しさとか、
うんうんうん、
反応が返ってくる時のその見る時の面白さとかがあるので、はい、なんか辛く思わないですね。
逆にその楽しかったというか、
はい、
作ることに行き詰まったりとか、なんかちょっと恥ずかしかったりとか。
ありますね。
どうですか、実際にその最初に、一番最初に自分の作った曲を人に聴かせるってなった時ってどんな感じでした？
はいはい、すごいドキドキしました
それはステージでちゃんと立って、
あのカフェライブを札幌でちょっとだけやってたことがあるんですけど、
地元にいた時に。
あ、そうです、そうです、はい、でも東京に出てきてちゃんと活動し始めたので、うん、
はい、
札幌の時はなんか遊びの延長みたいな感じだったんですけど。
じゃあもう結構趣味として、
そうですね、
仕事としてというよりも、はい、
そうですね、
やりつつ、
でもやっぱり作品を人に聞かせるっていうのって、うん、そのピアノの発表会じゃないんで、やっぱ全然違うなって思います。
そうか、
はい、
でもまあ自分しか歌えない曲なはずなわけで、そこでは、
まあ、そうですね、
ね、なんかそれをこう自分なりの解釈でやる、怖いんですか、やっぱりね。
怖いです、怖いというか、なんかワクワクドキドキでも怖いみたいな感じですかね、うん、
ワクワクドキドキでも怖いなるほどね、
はい、
そうやってファーストステージに立って、
そうですね、
でこれで行こうかなみたいな風な思いがそこで芽生えてきた、
うん、そうですね。ただ思い芽生えるまではちょっと迷いとかはやっぱりちょっとあった時期は長かったのかな、その趣味としてやるのかそうじゃないのかっていうところ、まあ、みんな迷うところなのかなとも思うんですけど、一旦は、
で今一旦決意をして、
そうですね、
やるぞと、
もうガチでも走るぜみたいな感じですね。
東京から時に出てきたのが、
はい、
最近なんですか、それって。じゃあ
出てきたのは4年前ですね。
4年前に出てきて、
はい、で出てきて模索期間がちょっとあって、活動の、
はい、はいはい、
でその後にもうドライブかけていくぞって決意したのが去年ですね、
うん、はい、ミモギーとしてソロで活動し始めたのは
去年の11月。
そういうことなの、はい、じゃあ本当去年、
はい、
おととし
2014
年の
14年
の11月、
はい、
本当にじゃあ最近の話だったんですね。
だからまだ5ヶ月目
あそうなんですね。ほほ、はい、これからだ、
はい、初めましてばかりの方ですね。
そういうことですよね、はい、まだまだライブハウスにねみもぎさんの曲を聴いたことがないという方もいらっしゃるかもしれないですけども、ね、今日はかなりこうね、もうこれから売れていくアーティストをもう早摘みさせていただいております。
ありがとうございます、
いやもうあのね4月以降2015年ではちょっとこう、はい、今までのあのシンガーソングライター弾き語りの皆様とよくあの親密にやってたんですけども、
はい、
まあ、それ以外の方も、
あ、そうなんですね、
新しく入ってくる別のその R&B とか、
はい、
ロックとかそっちの方の方向性の方もどんどん紹介していきたいなというふうに思ってまして、
いいですね、はい、
なのでちょっとその4月はねいろいろ試行錯誤をしている途中でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はゲストにミモギーさんをお迎えをしております、はい、北海道出身です、まず1曲目お届けをしていこうと思うんですけども、途切れぬ思いというナンバー、
はい、
どういう曲でしょうか。
こちらはですね、はい、私結構年上の男性に恋をすることが多いんですけど、
うーん、はい、
あんまり突っ込まれたくないところですけど、
後で聞きます、じっくり聞きます。
はい、で、はい、この途切れぬ思いは、はい、まあ、年上の女遊びがこう趣味みたいな男の人をちょっと好きになっちゃった時に、もう諦めないと先に進めないよっていう、
やばいぞとこれにハマったら
やばいぞという時にちょっと破滅だぞと、そうそうそう、うん、作った時の、あ、まあ、作った曲です、
はい。
はい、
お届けをしてまいりましょう。みもぎさんで途切れぬ思い。
慌ただしく過ぎる日々の中で、いつものように余裕なくあの場所へ向かった。周りが見えなくて苦しい時間を忘れた。一つ隣でふざけてこぼす笑みに救われたのだろう。立ち止まって取り繕って時を刻むことを伝えた答えに答えをちゃんと渡して
お届けしたナンバーがみもぎーさんで途切れぬ思いというナンバーでした。今日のゲスト、北海道出身のアーティストみもぎーさんをお迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
初めましてでございます。はい、この曲がかなり初期の頃、
そうですね、
というお話で、はい、今本当に我々が喋ってるようなマイクで、
はい、
家で、
そうですね、家でこれ全部タクロクの曲なので
収録した、
はい、
ということは、まあ言ったら昔でいうデモテープ的なね、
あ、そうですね、
感じの位置づけの、
まあまあまあ、そうです
ね、やつなわけですよね。すごいですね。みもぎーとして、じゃあ、はい、ファーストステージに立つ前、
はい、そうです、前です。はい、
みもぎになる前はなんかユニットとかでバンドとかされてたんです
か？はい、いや、一人でその時も弾き語りでやっていて、
は
い、
なるほどなるほど、はい、その時とはまたなんか違うんですか、志が？
志は全然違いますね。なんかこう、なんだろう、コンセプトみたいなのを、
うん、
さっきそのお話しした、
はい、
その大人ポップソウルシンガーっていう、うん、そのイメージ、
うん、
大人社会のその日常とか、
うん、
心のその叫びとか、
うん、
なんかそういうテーマをあんまり考えてなかったんですね、その時は。やりたいのをやるみたいな。
カバーとかをやってたんですか？
あ、カバーとかもやってました、ね、洋楽のカバーとかも、
はい、
まあ、勉強にもなるっていうのもあるし、
そうですね、
はい、でやってたんですけど、まあ、やっぱりその自分としてみもぎーとしてのアーティスト、
うん、
アーティストとしてやっていく以上は、まあ、自分の世界観をきちんと作りたいなとやっぱ思ったので、
なるほど、
いろいろ試行錯誤した結果、まあ、11月からみもぎーっていうことになりました。
やるぞと、
はい、
これでいくぞと、
そうですね、
いう感じですね、
はい、
なるほど。先ほどの途切れの思いというのが、
はい、
これじゃあ一番最初に作った、
そうですね、
みもぎーとしての曲、
はい、はい、そうですね、はい、ちょっと若いですよね、
年上の遊び人にね、恋をしてしまって、
はい、そうです。
あ、そんな感じなんですか、普段から。なんか恋大きい？
恋多くないですけど、
うん、
なんか疑いの目があり感じですけど、ないですよ。
疑いの、いや別に疑ってないです全然疑ってないです、
はい、
もうあの全然、
はい、
もうすごい素直に聞いてますから、はい、話を。
そうですか、
はい、
はい、いや、そんなに多くはないですけど、
うん、
ちょっと上の人をやっぱ好きになりやすいです。
うーん、上っていうとどれぐらい上の話だったんですか？
あ、でもこの人は本当に2つ上とかそれぐらい、
ね、あ、じゃあちょっと上の、
そうです、ちょっと上の
ぐらい、ちょっと上の、ちょっと経験豊富みたいな感じの人に惚れがちだったみたいな、
ね、
はい、今でもそうなんですね、それは。
今は、
うん、
あ、まあそうか、そういう人もいや、そんなこともないです。
そんなこともない、なくもない、まあ素敵な人が現れればという感じですかね。
そうです、そうです、
なるほどね、なるほどな、
はい、
いきなりね、こうセカンドトークで恋愛トークになってきましたけども、はい、曲のジャンルとしてその大人ソウルポップっていうだけあって、こう、はい、なんて言うんでしょう、こうお酒に合うようなというか、
はい、
大人のちょっとアダルティーな生活をみたいな、そういう感じなのか、
うんうん、
こう社会をえぐってやるぜみたいな、
あ、なんかそんな、なんかえぐってやるぜって感じではないんですけど、
ではないですか。
でもなんかこうさっきのその お酒に合うというか、
はい、
まあ、ちょっとしっとり聞くような曲も多かったり、うん、でもその、うん、結構明るくないニュースが多い中
で、そうですね、
結構こう元気に自分の道を切り開いていきたいみたいな、
うん、
ことを考えたり自分はよくするので、
うん、
そういったことを考えることを諦めた人とか、
うん、
これから考えていこうと思ってる人とかに対するこうメッセージを作ったりとか、う
ん、なるほどね、
まあ、自分に対してのメッセージもあるんですけど、
どっちにしてもそのなんていうか、ネガティブなところから出てくる曲っていう感じではないんですか？どうなんでしょう、曲ができるときってどういう、
曲ができるときは、うん、あんまりネガティブになってないですね、まあ、ネガティブなイベントからポジティブに変えていくみたいな感じですかね。
作ろうとして作るんですか、曲？
あ、勝手にできる時もあれば、
勝手にできる宇多田ヒカルのねオートマティック的な、
はいはいはい、オートマティックな感じもあれば、
はい、
なんかこういうのをちょっとキーワードにして作りたいねみたいなのを、
うん、作りたいねっていうのは誰って、
あ、自分と話しする、
自分の中の自分と話をしてるんですね。
そうそうそう、
作りたいねんだねって言って、
そうそうそうっていう時も、はい、ありますね。
お、
はい、
あ、じゃあなんかこう机に座って、あ、作るぞとかそういう感じでは、
あ、あんまりそういう感じではないです。
じゃあ今月中に100曲作ってくださいって言われたら、そんな仕事はお受けしませんってなるんですか？
どうですかね、100のバラエティに富んだ曲できるかな。 チャレンジするかもしれないですけど、
まあ、短期間では難しいかもしれないですね、なかなか、
まあ、1ヶ月とかじゃ厳しいですね。
そうでしょうね。、
はい、
そうかそうか。今持ち曲は何曲ぐらいあるんですか、ミモキーとしては。
今は30曲ぐらいありますね。
あ、じゃあもう全然ワンマンライブ2時間半できるぐらいの。
あ、そうですね。
お、はい、目指せ武道館。
武道館か、
ドーム、はい、どっちでもいいですけど、
ドーム、はい、
なんか短期的な夢みたいなあるんですか。
あ、まずは今年はワンマンをやりたいなと思っていて、はい、まあ、アコースティック編成がいつも多いので、うん、まずはそのアコースティックで秋か、はい、今のところ秋予定なんですけど、まあ、ちょっと日程を確定させられてないので、
なるほど、
ちょっと今ここで何月何日ですっていうのはちょっとお伝えするの難しいんですけ ど、でも秋ぐらいにはやりたいなと思ってます。
じゃあ僕ちょっとカスタネットでね。
あ、いいですね、ぜひタンバリンと、
アコースティックタンバリンとカスタネットと、はい、いいですかね。
はい、
はい、参加することが決まったようでございます、はい、ぜひ皆さん秋口にねまたやるということなので、は
い、
その時にはお越しをいただきたいなと思いますけれども、みもぎさん、は
い、
直近ででもライブがいくつかあるということで、
はい、
まず4月の26日、はい、これみもぎさんの自主企画ですね。
あ、そうです、
はい、渋谷のひまわり広場で手をつなごうというライブハウス、はい、
そうですね。
どなたを呼ばれるんですか。
お呼びするのはスリーマンなんですが、はい、お二人呼びます。で、はい、一人目があのアラフカナツミちゃんという、
出たなちゃん、はい、
はい、こちらの番組にも前、うん、そうですね、出られていたかと思うんですけども、はい、神戸からお呼びして、はい、なつみちゃんをお呼びします。はい、あとは菅野純さんという、
菅野純さん、
はい、男性の弾き語りの、うん、ピアノ弾き語りの、
はい、
ポップスのシンガーソングライターの方で、うんうんうん、でその方はちょっとライブでご一緒する機会があったので、はい、その時にちょっと素敵な、
はい、
素敵な男性アーティストさんだったので、男性アーティストさん、はい、はい、スリーマンでお送りします。
なんで今そこを強調したんですか。
いやいや、あの男女混合だよっていうことを男性アーティストさん言いたかっただけです。
なるほどね。
はい、
あ、そっちに燃えてるとかそういう話じゃない。
違います。
なるほどなるほど、横島のあれではない
ということ
で、
違います。
ひまわり日の場で手をつなごう、4月26日は木曜日ですか、ね、
あ、違います、日曜日ですね。
あ、日曜日か、ごめんなさい、はい、失礼しました。4月26日、
はい、お昼です。
日曜日のお昼、
はい、
開催をされますみもぎさんの企画、はい、ひまわり広場で手をつなごうという、はい、渋谷と原宿表参道の間ぐらいにある、
そうですね、ちょっと歩きますけど、
ちょっと歩くようなところですね、はい、ちょうど行き行の頃ですから、ゆっくりお散歩をしていただきながら、
はい、そうですね、
お越しいただければと思います、はい、
ランチも食べれる場所なので。
あ、何が美味しいんですかね。
結構なんだろう、ハヤシライスとかパスタとか、
パスタ、
まあそうですね、洋食がメインですか ね。あと前売りでご予約いただいた方はですね、うん、ちょっとプチスイーツを用意してますので。
マジですか。
はい、もしよろしければ。
DJ のビズ東京ライブを聞いてきたというと、なんと、
お、なんと追加でプレゼントが、
なんと
なんとノビーさんが登場するとか。
いやいやいやいやいや、この番組独特の直談判っていうのがあるんですけど、
はい、
なんかね、
はい、
こう握手しますとか、
あ、
髪の毛一本差し上げますとか。
髪の毛か。髪の毛なら何本でもあげますけどね。
何本でもあげます。なくなったりしてね。
あ、うん、そうですね、どうしよう、のびーさん特典で、
はい、
じゃあ、
はい、
みもぎからの、
はい、
非売ステッカーをプレゼントします。
みもぎの非売ステッカー、
はい、
なるほどなるほど、はい、これはじゃあ特に人数制限なく。
そうですね、予約してくださった方だけに
予約してね、
はい、
のびーです、はい、のびーですじゃないのびーの番組聞いたぞと。
あ、そうですね、
いうふうに言っていただいた方はぜひ、
はい、
あのステッカーもらえるということなので、はい、ぜひ、今本当に今ぶっつけ本番で直談判をさせていただきました。
あ、まあ、のびーさんだったら当日でもいいことにしますか。
ありがとうございます、はい、じゃあ当日物販コーナーでのびー聞いてきたと言っていただいても、はい、ステッカー OK と。
そうですね、
ありがとうございます、はい、これ予約はどういう風にしたらいいでしょうか。
予約はですね、みもぎのホームページからチケットフォームがあるので、はい、うん、そちらの方で予約いただくか、
はい、
あの各出演アーティストさんに直接予約いただくかでお願いします。
みもぎさんのホームページね、はい、まさか去年の11月に活動を始めたと思えないようなしっかりしたホームページなので。
ありがとうございます。
これはね、あのいや、これ大事だと思うんですよ、やっぱり、
はい、
あのこの時代のね、はい、やっぱり若手のアーティストさんが、はい、ホームページがちゃんとしてないっていうのはちょっと僕らまずいと思っていて、
あ、まあ情報がたくさんある社会ですからね。
そうですよ、やっぱりそれをね、発信をきちっとしないとね、 どこを見れば分かりますかって言ったらツイッター見てくださいっていう人がちょこちょこいるんですけど、
そうですか、
ちょっと残念なんですよね、はい、やっぱりホームページがいいですよ、
はい、
ぜひチェックをしてみてください、はい、
ミモギーですぐ分かるようになってるので
MIMOGY で Google 検索をしていただければと思います、
はいはい、お願いします。
続いてお届けするナンバーが One Way というナンバー、
はい、
一方通行、
はい、
どういう曲ですか。
ね、これ一方通行って、まあ、ライフを歌ってる曲なんですけど、
ライフ、
あのさっきそうですそうです、うん、さっきエールソングを一個持ってきましたって言った曲がこのワンウェイになるんですけど、
はいはい、
まあそのいろんな暗いニュースがある中で自分のその夢とかやりたいことを実現するために、うんうん、まあ、周りの人いろんな文句とか、まあ、批判とか言ってくることもあると思うんですけど、はい、じゃなくてもう自分のペースで自分の思う方向に行けば、うん、たとえその時間は取り戻せないけど、
うん、
自分のその一方通行の人生の中で楽しく充実した日々を送れるなって自分でも思ったので、うん、そういうのをちょっとテーマにして作りました。
お届けをしてまいりましょう。ミモギさんでワンウェイ。
錯綜する情報に飲まれて自分を見失う時あるけど、目を閉じて思い出す一つの光と情熱秘めた掴めなくて。
お届けしたナンバーがみもぎさんでワンウェイというナンバーでした、
はい、
打って変わってアップテンポ、
そうですね、
そして声が違う、
あ、そうですか、
うん、あ、そうですかなんかそんな鼻にかかってるんですえ、これは意識的にやってるんじゃないんですか、なんか、
あ、まあちょっと曲がやっぱそのアップテンポっていうのもあるし、
うん、
まあ、元気にやりたいなってこれは純粋思ったので、気づいたらそういう歌い方になってました
気づいたらそういう歌い方になってました、はい、なんかね、あの90年代 の、 あの小室ファミリーみたいな感じの声だなと思いましたね。
本当ですか、初めて言われました。
なんかそんなイメージを僕は今パッと思い浮かんでしまったんですけど、
ありがとうございます、はい、ありがとうなのか分かんないけど、
いやいやいや、はい、あの高い評価をさせていただいております、
は
い、
ありがとうございます、
はい、お届けをいたしました今日のゲストみもぎさんをお迎えをしております、
はい、みもぎです、
MIMOGY でございます、はい、なんかね、その暗いニュースって多いじゃないですかみたいなキーワードがちらほら聞こえてくるんですけど、
はい、
明るくいきたい、
はい、
おお、
やっぱポジティブはポジティブを呼ぶと思うんですよ。
なるほどね。でもドヨーンとすることないですか、
うん、やりますね。
あるんだやっぱり。どういうことでドヨーンとするんですか。
え、なんだろう、どういうことですかね、まあまあ、失恋した時とかもまあそうですけど
まあそこはね、へこまない
とね。それはまあ誰でもへこむと思いますけどね。
失恋して喜んでたらね、人じゃないですから。
そうですね、
はい、
あとはなんだろう、思うようにこう、なんだろう、自分では変えられないこととか、
上の東京ラインが開通したとか、
あ、まあそれは嬉しいのかな
分かんないですけ ど、
かんないですけど、ね、
あんまり恩恵に預かってないですけども、
はいはい、まあそうですね、まあ、最近でもないですけど、うん、まあ、ドヨンってレベルではないんですけど、私父親を亡くしてて、
はいはいはい、2
年前ぐらいに、
うん、
まあ、その病気で亡くしてるんですけど、
うん、
やっぱその闘病生活の中でのドヨンとかも、ドヨンレベルではないってすごい暗いですけど、ま
あ、現実ですもんね
そうですね、はい、まあ、そういうこともすごくあるし、
うん、
まあ、その身近な人が傷ついたりするとすごく悲しい気持ちになりますしね、うん、家族とか、
なるほど、ね、
大事な親友とか、
うん、
まあ、自分がすごく尊敬しているその恩師とか、
うん
うん、そういう、そうですね、周りが多いですかね。あんまりその社会問題がとかっていう感じではないですけど、うん、
なるほどね、
はい、
そっか、じゃあまあまあ沈むこともあるけれども、
はい、
ポジティブでいきたいという願望を常に持っている。
そうですね。
比率的にどれぐらいですか、ポジティブネガティブは。
前まではネガティブが7で、
う
ん、ポジティブが3だったんですけど、
結構ハイレベルですねそれ。
今は逆です、
うん、逆、
そう、
素晴らしいじゃないですか。
今ポジティブ7です。もう8かもしれない、9かもしれない。
日々楽しくて仕方がない。
そう、毎日もう楽しすぎて、
うん、もう
毎日面白いことが起こるんですよ。
今日何が楽しかったですか。
今日はのびさんと楽しいですよあのお話ししてるの。
いや、そうなんいいんですよ別にそういうのはいいんですけどそれ以外で何かありましたかね。
今日は、
はい、
今日寝坊したんですけど。
ほう、それネガティブじゃないですか。でも、
でも、うん、寝坊したけど、うん、ちゃんと飛び起きて、
はい、
この番組間に合ったんですよ
何時まで寝とんねん。
うん、すごい良かったと思って。
あ、なるほど、ね、
やっぱ自分ついてると思いました。すご
い。でもメイクとか、
はい、
じゃあちょっと、
はい、
急いでして。
そうですね、頑張りました短時間で
なんか見た目のことはあれですけど、はい、あれですよね、背高いですよね、すごい。
そうです、 170.4 あるので。
170センチ超えの女子ってなかなかいないですよ。
そうなんですよ
ね、年収1000万超えの男子ぐらいいないですよ多分。
そうですか。
率的にはそんなもんじゃないですか。
そんなに、うん、そうか。でも今は座ってるから、まあ、収録中座ってますし、うん、弾き語りの時も基本座ってるので。
いや、確かにね、
まあ、あまりわからないんですけど、
うん、
たまにそのギターバックにボーカルだけとかもやるんですけど、うん、スクッとこう立つと、
うん、
え、こんなに大きかったのみたいな反応はあります。
僕も初めてライブ行った時に、座り姿から見始めたんですけど、はいはい、最後終わって立った時におお、はい、と思ってあんなでかかったんやと思って
そうですね、
ね、その後フロアに降りてきはった時もやっぱでかいわこの人、はい、と思って
大して変わらないですよね、のびさん。
だからヒールとか測れ、僕178なんですけど、
はい、じゃあ変わるか。
ヒール履いて、5センチのヒール履いたらほぼ一緒ですよ、はい、だから。
そうですね、
ね、
はい、
だからね、面白いですよそういう意味 み立って横に並んだりするとね、はい、普段この女性と喋る時の視点、はい、あの視線とはまた違う角度で、
そうですね、
迫ってくるんでぐいぐいと来られるんで
迫りますか、
ぜひライブにいらっしゃった方はね、はい、みもぎさんの身長にも注目していただければと思います、
はい、物販では立ってますんで、
そうですよね、はい、うん、ちょっとひょっとしたら女性用に踏み台とか用意してあげた方がいいかもしれないですお客さん用に
そうですかね、
みもぎと同じ視線になれる、
はい、台みたいなそれ面白いですね
みもぎ見晴らし台みたいな、
はいはい、ちょっとじゃあ検討させていただきます次回の企画とかで
何でそれ国会議員みたいな返答になるんですかはい、今日は札幌出身の、みもぎさんをお迎えをしております、はい、札幌出身ってことはあれですか、もう東京の冬なんて減るもないですか、は
い、いや寒いですよ、
ま、だ,
だって20窓じゃないじゃないですか、
まあまあね、
まずそれに石油ストーブが使えないじゃないですか、
使えないんですか、
あうちは使えないんですけど、
あマンション的に
そうですそうです、はいはいはい、なのですごく寒いです、
あそうかエアコンしか使えないっていうことですよね、
まあ、道民の楽しさの一つは、はい、石油ストーブをボンボン炊きながらアイスを食べることなので、はい、はあ、それができないのが寂しいです、
地球環境に悪いですね
そうですね、
ストーブをボンボン炊くっていうんですかそれ方言ですか、皆さん
わかんないです、
今言ってみただけ、いつも言う感じですか、
私はいつも言ってますね、
あガンガン炊くじゃないですね、
ボンボン
ボンボン炊くなんですね、
そうですね、みもぎワードとしてはボンボンタクですね、
これどうなんでしょう、地方によって違うのかな、
わかんないです、
でも確かに石油ストーブを炊くことはあんまりないんで、
はい、
僕関西の出身なんで、あ確かにね、どうなんでしょう、
どうなんですかね、
ちょっと北海道の皆さん、もし何かあったらホームページ経由で、
そうですね、
いただければと思います、
はいはい、
e-nobby.com e-nobby.com がホームページです、
はい、
みもぎさんのボンボンボンボン石油ストーブを炊くという表現が皆様のお住まいのところではされるのかどうか、僕は関西でも東京でもガンガンで通じてるので、僕の周りの人は だいたいガンガンで言ってると思うんですよね、ボンボンってのは
なんかたまに日本語が変だって言われるんですよ
ひょっとしたらこれはみもぎファミリーの言葉かもしれない、
みもぎだけかもしれないですね、
あれご家族言われないですかそれ、
家族からも日本語を勉強しろって言われるので、は
い、なるほどね、
はい、
そうかそうか、はい、じゃあちょっと怪しいかもしれません、
ね、怪しいですね、
もしうちでもボンボンって言うよっていう方いらっしゃったら
いやいるいる絶対いる
いらっしゃったら、ちょっと反応していただければと思いますけども、はい、ツイッターなどでも OK でございます、チェックしてみてください、はい、続いてお届けするナンバーがディスタンス、
はい、
これは今のところの推し曲というか、
まあそうですね、こっちははいそうです、ディスタンスはそうです、
そんな感じですかね、はい、お届けをしていくんですが、どういうナンバーでしょうか、
こちらもですねちょっと恋愛ソングです、
はいはいはい、はい、
さっきポジティブ8割かもとか言ってましたけど、うん、これはちょっとネガティブをちょっと推してるかな、
実体験、
実体験プラス妄想みたいな感じですかね、実体験きっかけみたいな感じですかね、
何があったのかちょっとじっくり聞いていただければと思います
はい、
みもぎさんでディスタンス、
はい、君の笑顔をどうすれば引き出せるんだろうと、ふと言うあなたの背中に寄りかかって忘れられない熱を帯び
届けをいたしましたナンバーミモギさんでディスタンスでした。続いてはケイズアロハハットライン。
アロハハットライン。Aloha, ladies and gentlemen. I'm JP Lamb from the Dukes of Surf. You are listening to Aloha Hotline, coming to you from Keizu Radio Shirokiya Studio in Ala Moana Center. We will share hot topics from Hawaii.
Hi, 今日も Keizu Radio Kaoru がお送りします。もうすぐ5月ですね。5月というと1日はメイデーですが、ハワイではレイデーとして有名ですよ。このレイデーのイベントレイデーセレブレーションは1927年から続く歴史あるお祭りでワイキキのカピュラニ公園で開催されます。レイメイキングのデモンストレーションやレイコンテスト、レイクイーンやプリンセスも選出されます。それにフラやハワイアンミュージックのコンサートや美味しい食べ物のフードブースも出ますので、観光客の方でも一日中楽しむことができます。さて、このハワイ独特のいい香りが漂うレイですが、ハワイに住む人たちは誕生日や記念日、お祝いや歓迎の時、お別れの時などさまざまなオケーションでレイを差し上げます。レイに使われる花はプルメリアやラン、カーネーション、香りのいいジンジャーレイですとかプルメリア、高価なマイレイなどさまざまです。子供たちへはキャンディーを入れたレイですとかリボンや毛糸で編んだ例もありますし、男性にはお花ではなくククイナッツやティーリーフの例なども差し上げます。ユニークなものとしては小さなお酒のボトルを入れた例ですとか、スナックの小さな袋をつないだり、あるいはお金の紙幣を折り紙のようにして折ってつないだ例などもあるんですね。これはもらって嬉しいですね。ところで例のかけ方なんですけれども、首から胸にかけてネックレスのようにかけるのではなく、正式なかけ方は胸と背中に均等にくるようにかけるんですね。前から見ても後ろから見てもレイが U の字にかかっている感じです。これからハワイは卒業シーズンですが、卒業の時には卒業生にたくさんのレイがかけられます。ですから首だけでなくて顔が半分見えないくらいレイに埋もれてしまうんです。それがハワイ式のお祝いというわけですね。どうぞハワイにお越しの際はレイでハワイの香りとアロハを感じてみてください。アロハホットライン、今日はケイズーラジオカオルがお送りしました。それでは曲をお送りします。 Brother is White Sunday Beach of Hawaii。
DJ のビズ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便、ケイズアロハハットライン。お届けをいたしましたナンバーが Brother is White Sunday Beach of Hawaii というナンバーでございました。 今日はレイの話題を届けてくれましたカウルさんのトークでございましたね。レイというとハイビスカスでできたような首飾りが有名なんですけれども、なんかいろいろバリエーションがあるということでね、子供向けにはキャンディーの袋で作ったようなレイ、あるいはお札でできたレイっていうのがあるようでございまして、どういうシチュエーションで渡すんでしょうね、お札でできたやつなんていうのは。ちょっと お小遣いみたいな感じなんですかね、お年玉とか、ああいう感じなんでしょうか。ちょっと不思議な文化ではありますけれども、ぜひいただいてみたいものでございますね。本当にハワイの話題を毎週届けてくれるケイズレディオでございますけれども、ハワイのレイのかけ方っていうの僕全然知りませんでした。なんか普通にネックレスみたいにねかけるのかと思ってたら、前後同じようにね、こう U 字型になるようにかける、それは知らなかったななんていうふうに思うわけですけれども、皆様いかがでございましたでしょうか。ケイズアロハハットライン、今週はここまでです。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けをいたしましたナンバーがみもぎさんでディスタンスというナンバーでした。はい、今日のゲストみもぎさんをお迎えしております。はい、これがあれですね、しっかりスタジオでレコーディングをした。
あ、そうですね、
前の2曲は、
はい、
家で
全部家で
全部家で撮ったっていうやつですね。はい、で今回はボーカルはスタジオっていう感じの、
はい、そうです。
なんかね、
はい、
こう一段うわっとこう飛び上がったような
伸びた感じですかね。
なんかはい、なんて言うんでしょう、あ、いい曲聴いてるなっていう、
ありがとうございます、
感じがしますね。はい、レコーディングってすごい大事だなっていうのは思いますけれども、はい、今日のゲストみもぎさんをお迎えをしております。
はい、
4月の26日の日曜日ですね、みもぎさんの自主企画渋谷ひまわり広場で手をつなごうで、スリーマンライブが開催をされます。そして、5月の22、23日は北海道は札幌、
はい、
凱旋ライブがございますので、はい、ぜひこちらもお出かけをいただければと思います。こちらのライブ情報お申し込みなどはホームページ、
はい、全部ホームページで、はい、
みもぎさんのホームページ MIMOGY で受け付けておりますので、ぜひ皆さんアクセスをしてみてください。そして、これは他ではあんまり発表されてないのかな、5月末ぐらいにシングルを出そうと思っていると。
はい、そうですね。
はい、どんなシングルになりますかこれは。
これはですね、ちょっとまあ今年はまあさっきテーマいろいろお話はしたんですけど、まあ、これは恋愛ソングですね。
恋愛ソング。
はい。
ほうほうほう、
恋愛ソングです。
今ちょっと綺麗にまとめましたけど、そこはちょっとまだ秘密にしておきたい。
秘密にしておきたいです。はい、まだちょっと言わないです。
わかりました。じゃあみもぎさん恋愛ソング（カッコ仮）。
カッコ仮。
こちらが5月の末ぐらいにリリースできたらなっていう感じですね。
はい、
なんかリリースの形態もまだ迷ってらっしゃるみたいな。
そうですね、一応配信は絶対しようと思っていて、はい、そのものとして CD を作るかどうかっていうのはちょっと今考え中ですね。
わかりました。
はい、
ぜひ、これがもう第1号ヒットシングルとなるであろうナンバーでございますので、皆さんチェックをしていただければというふうに思います。 DJ のビズ東京ライブのホームページからもみもぎさんのホームページにリンクをさせていただきますので、ぜひそちらからもチェックをしてみていただければと思います。はい、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-lobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。今日ちょっとね、部分的に聞き逃したなという方もいらっしゃると思いますので、来週の月曜日からこのホームページで、全編ダウンロード配信をさせていただきます。最後にはダウンロード版だけのおまけトークというのもひっついておりますので、セキララトークも聞けるかと思います。
はい、
さて DJ のビズ東京ライブにはホーム名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがございます。はい、ゲストの方に一つだけ、
はい、
DJ のびに質問を投げていただきまして、それがたとえどんな質問であったとしても、
はい、
僕は正直に真正面から回答をしなければいけないというコーナーでございます。
はい、
今目線が急にキリッとなりました。みもぎさんやってやるぞと、
はい、
どうぞ。
じゃあのびさんが、
はい、
自分より、20歳ぐらい年上の人を好きになったとしたら、
20歳ぐらい年上の人、50歳中頃っていうことですね。はい、
すごい素敵な人が現れたら、どうしますか。
あ、なんか好きになってしまったらですよね。
そう
好きにならないですっていうのはないわけですね。
ダメです、それはダメです。
好きになってしまったら、
はい、
まあそれは関係ないんじゃないですか、そこまでいけば。
それは
年齢は
なんか行動とかしちゃうんですか。
まあ境遇にもよりますけどね。お互いに、
はい、
まあでも行動には移すと思いますね。
男ですね。
いやそこはなんか年上だしねとか言ってたらダメでしょそこは。
そうか、
行ってみて相手に選択を委ねてみればダメなら終わりっていう、そういう感じじゃないですかね。
チャレンジャー。
今日のゲストはみもぎさんでした、
はい、
ラストのナンバー2人の日々という曲なんですが、今日はどういう曲でしょうか。
こちらは、まあ、恋愛ソングではあるんですが、王道のなんですかね、うん、これは友達の結婚式用に作った曲なんですね、うんうん、
はい、
でお友達が、まあ、対象は男の子なんですけど、遠距離恋愛で2年間イタリアで旅行で出会って、
はい、
でずっと遠距離恋愛をその後してて、
イタリアと日本ですか、
イタリア旅行で出会って
現地行って
出会って、
あ、なるほど、
で札幌と関東で遠距離恋愛をしてて、で2年間の交際を経て結婚したっていう友人がいるんですけど、
物語だ、はい、
でその友人に1曲作ってくれないっていうのをありがたいことに受けたので、
も
うすごいもう気として嬉しくなって、
お届けしてまいりましょう。ラストナンバー2人の日々という曲でお別れでございます。本日のゲスト、みもぎさんでした。ありがとうございました。 おまけトーク、お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。
ここからオンエア乗りませんので言いたい放題でございます
、はい、
だいぶあれですよね、硬かったですね最初。
そうですか、緊張してました。
硬い割にしっかりしたこと言うからなんかすごい頭のいい人だなと思いながら僕
そんなことないです、
聞いてましたよ。
いやいや、そんなそんな。
最初のねファーストトークは本当に僕ほとんどうーんほーとかしか言ってないんですよほぼ喋ってないです
喋りすぎて
ちょっと質問したらすごい返ってくるから、なんかあのね楽でした
喋りすぎてすいません
いやいやいや、とても楽でした。あ、こんなに喋ってくれるんだみもぎさんと思って
、はい、
はい。なんか質問が枯渇したらどうしようかと思ってたんですけどそんな心配もなく
結構、うん、実は喋るんですけど、
うん、
まあ、最初はちょっと喋るの苦手意識すごいあったんですけど、ね、実は、
はい、
でも MC とかでこう自分のダダ漏れトークをこうするとお客さんがすごい喜んでくれたりするのがあって、うん、まあ、だんだん喋るようになったっていうのがあります。
寝坊しちゃったんですよねみたいな、
まあ、そんな緩い感じから、うん、ちょっと真面目な感じとかもたまにはありますけど、
イスラム国のねとか
そんな感じの曲とか作ってないんですけど、
あんまりそこまで社会派じゃないですからね、はい、イメージ。そうかそうか、はい、今関心のあることって何ですか。
今関心のあることはですね、結構自分のみもぎスタイルをもっと確立させることにすごい今意識が向いてるので、あんまり周りの人がどうこうとかないんですけど、なんだろう、何ですかね、
なんか分かりやすいみもぎアイコンみたいなのはないんですか。
みもぎアイコン、
うん、なんかめっちゃでかいリボンつけるとか、
はい、めっちゃでかいリボンか、
あーみもぎ来たーって100m 先から見ても分かるみたいな
あー、そのアイコンちょっと作りたいですね。
なんかそういうのあると、
はい、
まあ出落ちにならない程度で、
まあそうですね、
うん、
結構でもファッション好きなので、で身長もあるし、
そうですよ、
前ちょっと
パリコレみたいな格好してね
はい、だから
ウォーキングの練習してカ
カカカカカって歩いたらかっこいいかな、
う
ん、
そうですよ、
はい、ちょっとそこのなんだろうな見せ方、
うん、
そのファッションとか、うん、見た目かなはもうちょっと工夫したいなっていうのを思ってますけどね。
ミモギのライブの時はもうこう客席にこうランウェイがガーッと出てるとかね
それ面白いですね。
面白いですよ、はい、その代わりも他のなんかモデル何か従えてこないと
ダメです
よ。
マジっすか、
ね、もう、はい、のびのび DJ のびの春コレクションですと、あ、
はい、ウィズミモギみたいな、
ウィズミモギフィーチャリングミモギ、
フィーチャリングミモギ、
春のグリーンを表現してみましたみたいな、はい、
そうですね
今すごい目が急に真剣になってなんやねんそれみたいな目が超怖いです。
はい、
はい、ミモギさんをお迎えをしました、はい、ラジオってちょこちょこ出ます、初めて、
あ、これ初めてお話しするのは初めてです。
あ、そうなんですか、
はい、
その割にですね、
はい、
よく結構喋ってくれはったんで
そうですか、
びっくりしました。
いやあの楽曲のパワープレイを、
あ、そうだそうだ、
はい、実はちょっと4月からあるんですけど、
中で言いそびれてましたね。
あ、そうですね、まあダウンロードした方だけ聞いていただければいいんですけど、うん、まあ、一応4月から6月の3ヶ月で、
はい、
あのスタードリーマーっていうラジオ番組がちょっとあるんですけど、
ね、ま
あ、
そこ の番組の宣伝ですよ、
ごめんなさいでそこね、ディスタンスがパワープレイで毎週土曜日の夜、うん、23時からかな、うん、放送されるんですけど、
はい、
まあ、その番組の中でパワープレイにしていただくことになってます、うん、まあ、トークはその時はないんですけど、
あ、そうなんですね、
ま
あ、
3ヶ月のうち1回だけちょっとゲストで出るのかな。
は
い、でもおしゃべりはこんな風に したことはないですね、うん、
これねみんなに疲れるって言われます。
いや、すごい楽しかったです。
こんなに多分ね1時間ゲストまるっと喋るっていう番組ってないんですよね、はいはい、他で。
ああ、でも
そうですけど、だからねもう終わってヘッドホン外した瞬間、
はい、
疲れた。
のびさんでも話楽しいですよ。
まっと。もうね何も出ないですよ。
いや、嘘つけないタイプなんで、はいはいはい、私。
そうですね、
はい、だから思ってること言ってますよ
いやでも一番の褒め言葉ですよ、話しやすかったですっていうのが、はいはい、本当に多分他をご存じないからあんまりビビってないかもしれないですけど、はい、進行表っていうのが必ずあるもんなんです、ラジオの番組っていうのは、
はい、
でそこに結構こと細かにここに曲、ここでこんな紹介をして次この曲にカットインみたいなの書いてあるんですけど、一切ないんですよねうちって。だから 最初スタジオに、まあ、他で出たことがある方がスタジオに入ってきて、はい、一番最初に驚くのは、
はい、
もう始めるんですかみたいな。
あ、そうなんですね。
何にもないんですか打ち合わせ本当に、
はい、
本当にないんですよって、だからすごい不安を覚えるはずなんですよ。
あ、
なんか沈黙流れたらどうしようとか。
そうですか。
私が話盛り上げなあかんの、
はい、
みたいなね。
あ、
一瞬そういう空気流れるんですけどみんな最後にはいやなんかねのびさん、はい、話しやすかったっすって帰ってくれるのが僕は一番嬉しくてい
やすごい楽しいです。
それはやっぱ毎回聞きたいなと思っているわけなんですけど、
はい、
うん、またお越しをいただければと思います。
いやありがとうございます。
みもぎをまだ知らないという方に、
はい、
ちょっとこう熱くみもぎズムを、
はい、
ちょっと最後ブラッと語っていただいてよろしいですか。
みもぎズムですか。みもぎズムはリアルなんですよね。
リアル、
そうリアルなんです。まあ、シンガーソングライターをやってると、うん、まあ、フィクションで曲書く人もいるとは思うんですけど、
はい、
私は多少フィクションがあったとしても、うん、きっかけはやっぱりリアル体験から来てたりすることが多いんですよね、
うん、
でやっぱりそのライブでもそのリアルなものを楽しんでもらいたいし、うん、まあ、曲を通じてその一緒に共感するであったりとか、
うん、
まあなんかちょっとリアルな感じを曲を通じて味わってもらうとか、
うん、
なんかそういうことを自分の中ではいつも大事にしたいなって思ってますね。
なるほど、
はい、
じゃあもう本当にそのリアルさというか、
はい、
手に取って触れる感じを、
そうですね、
大事にしてる、
はい、
みもぎさんでございました、
はい、
またぜひお越しをいただければと思います。
ありがとうございます。
今日のゲストみもぎさんでした。
ありがとうございました。